おしゃべりオムライスポッドキャス
ト2本目ですね。2本目、はい、2本撮りの2本目。ね、
言わなくていいですよ本数を。
いやいや、もう言っていこう。だってもう何日収録って入れてるからね、タイトルのとこにね、ポッドキャストの。
それさ、これやっぱ聞く方からしたら、2本目と思うとげんなりしちゃうもんよ。
いや、そんなことないでしょ
それはね、いろはに千鳥を見てるからですよ
あれ8本撮ってるからね、もう8本目とかもうワクワクしちゃうから、ね、
でもラジオはじゃ違うんだよ。
まあ即時性みたいなね。まあまあ、でも1時間番組を 2つに割ってると思ってもらえればっていうのはね。
だから後編ね、後編、
後編、後編。
うん、そうです。
あの、俺前回の回で一つ言い忘れたことがあったわ。
うん、
あの、今回の配信から Spotify でも配信を開始しましたっていうのを言い忘れた
ん
です
ね。すごいおしゃれ
ね、 Spotify、 Spotify Podcast ってね、ラジオ聞いてて
Spotify しても一人みたいな感じの間だった
いや、あなたが何も言わないからでしょ、それは。なんか一時期からラジオ聞いてもめちゃめちゃ Spotify の CM 入るようになったもんね。ああ、
そうね。
うん。あんなに、
スポンサーついたのね。
うん。あんなにこう、タナソーの声を TBS ラジオで聞くと思いませんでしたけどね。
うん。
スヌーザーの田中総一郎。ねえ。まあ前回からね、Spotify でも配信開始しましたんでね。
はい、
よりこう Spotify、ね、Spotify ユーザーにも刺さるような話をしていきましょう。
Spotify ユーザーってどんなペルソナなんですか？
おしゃれ。
Apple Music とどっちが多いんですかね。 Apple の方が多いんかな、やっぱ。
多いのは、あ、でもね、わかんねえな。無料一応なんか Spotify は無料会員みたいなのもいたりするじゃないですか。
そうか、
うん。世界的に言うと Spotify の方が多いんじゃないかな。
お、じゃあやってきたな、
うん、
しゃべオムの時代が来たな。
うん、
ついに。
おしゃべりオムライスって感じでね、Spotify。おしゃべりオムライス on Spotify って感じでやっていきましょう。
Spotify の害がすごいな。Spotify でも3分も取られた。
俺2日前に登録したからね、Spotify。動作確認 のためだけに登録したから、Spotify。は
い、せっかくですから使いましょう。
そうですね。はい。より多くの方にね、はい、聞いていただけるようにしていきましょう。はい。
もうこれ毎週放送だから。
まあ正直それもできるくらいの感じだけどね、最近のこの感じだとね。やることねえし。
大学2年の高円寺時代をやっぱもう一回。
そうね。
あの時はもっと活気があったの。
うん。
白髪も減るよきっと。
ねえんだよ俺白髪意外に。あなたでしょ白髪いっぱいあるのは。
そうですね。
白髪ばっかりだよ、私です。俺は全然、俺本当に全然ないから、白髪は。うん。じゃ行きましょう。
はい。田代
大崎のおしゃべり。
おしゃべり。
オムライス。あれだよ、あの映像をつけてて、もう今田代さん口元が見えなかった頃表せられなかったよ。
すいません、もう一回やりますか、
うん、いやもういいだろうねいいよいいよそんなもう流れでやりましょう。そんな
どうですか最近テレビ見てますか。
そこなんですよ。まあ前回ね、その前編だな、前編でちょっと話しましたけど、なんかもうなんかラジオも日常がちょっと奪われつつありで、テレビの日常なんか見てらんないよっていうことで、ってなるとテレビはやっぱり日常から逸脱したものが見たいなって思うた次第であるわけなんですけれども、うん、そんな中でじゃあその日常から逸脱したテレビ番組ってなんだろうねみたいなところでとですね、2020年4月、緊急事態宣言が出たのってあれいつでしたっけ。4月1日、いつだったっけな。まあでもその2020年のですね、その4月、まあ、1日の夜深夜と、まあ日常から逸脱した映像を見たいなと思った日にちょうどまあ放送をね、新作の放送があったテレビ番組、ハイパーハードボイルドグルメリポートっていうこの番組なんですけれども、
ハイパーハードグルメリポート、
ハイパーハードボイルドグルメリポートですね。
はい、
うん。田さんこれご存知ですかこの番組。
はい、
結構見たことある。
はい、チラッとね。
あ、チラッと。なんかそのね、テレビ東京でたまにこう単発で放送されている番組なんですけれども、 あれです。
好きな人多いよね。
そうなんですよね。なんか
好きっていうタレントの人もよく聞くし、ね、
うんうん、なんかこうネットフリックスとかあと、まあ、アマプラとかでも配信されていて結構世界中で実は見られているっていう番組ではあるんですけれども、
うん、
どういう番組かっていうと、あのやばい世界中のやばいところに行ってやばい人たちに密着して飯食ってるところを見させてもらうっていう番組なんですよね、うん、で過去どういうのがあったかっていうと、ですね、まあ、ケニアのゴミ山にで暮らしている少年が食う赤飯とか、うん、あとは
赤飯、
うん、まあ、赤飯というかそうですねとか、あと、ね、あのリベリアでの墓地で暮らす元少年兵とか、あと今はあの元少女兵で今はこう娼婦をやってる女性の飯とか、あとロシアのカルト教団のボルシチとか、うん、そういうのをこう見せてもらうっていう作品、う
ん、今それ見てました、
うん、だったんですけれども、最新作はね、フィリピンで2本立てっていう感じだったんですけど、そのまず最初にあの郊外にあるハッピーランドっていうところ、村、ちっちゃい村があって、そこに住む、こう、子供たちの飯なんですけど、それあの、ハッピーランドって言いつつもですね、うん、ほんとスラム街みたいになってて、で、なんか売ってる飯とかも、うん、残飯のフライドチキンを揚げ直したチキンみたいなやつなんですよね。
なかなか強烈ですね。
そうなんですよ。で、そのハッピーランド、じゃあなんでそのハッピーランドって名前なんだっていうと、なんかその、フィリピンのタガログ語で、なんかこう物をなんか捨てる場所みたいな意味がなんかハピランみたいな意味らしいんですね、うん、でそれがだんだんこうなまっていい感じの言い換えになってハッピーランドになったっていう、
なんかディストピアの漫画とかゲームみたいな。
そうなんですよね、うん、でそのなんか子供たちの仕事に密着みたいな夜ねやつなんですけど、するんですけど、うん、仕事の何かっていうとね、そのもうなんか本当原付に無理やりこう荷台を乗せたみたいな乗り物に10人ぐらい子供がわーって乗って、で、そうでなんかマニラの方に行くんだけど、でどこに行くかっていうと、なんか、ね、ジュビリーだったかなっていうそのフィリピンの有名な、フライドチキン、ファストフード店に行くんだけど、そこに行ってこうゴミをわーってやって、そこから残飯を取ってそれを持って行ってこう、うん、ハピランで売るっていう仕事なんですよね、うん、って言いつつも、なんかそこに行く子供たちって結構なんかその楽しげにやってるんですよね。なんか残飯のことなんかパグパグって言われてるんですよ。なんかパグパグパグパグみたいな感じでこう歌を歌いながらその仕分けをしていって、
なんか弱いだ瞳みたいですね、
ダリンダリンみたいな感じでちょっとなんかごめんなさい、メロディーは違ったような気がしたんですけどそうで、それをなんかこううまく売ってなんか10円ぐらいの儲けを得るみたいな、
うん、
でなんか男の子は一人なんかもうつまみ食いしすぎて全然成果がなかったですみたいなことあったりするんだけど、だから本当残飯をその場でこう食うわけですよね、ゴミ捨て場で、
うん、
そうと言いつつも、なんかでも彼らはいやもう楽しいよ、ずっとここにいたいみたいな風な言い方をしてて、
うん、
そうなのかって思いつつもっていう感じで終わって1本目が、でその2本目がフィリピンのちょっと離れマニラからちょっと離れたところで、あの短命炭焼き村っていうところなんですよ。で炭焼き村でなんでこう短命なんか、そこではこう炭を作ってる わけなんだけど、だからなんで短命かっていうと、なんかこうちゃんとした木をこう燃やして炭にするとかでは全然なくて、これも本当そこら辺から持ってきた廃材をわーってか、うん、寄せ集めて焼いて炭にしてるんですよね。だから変なこう匂いの煙とかがめちゃめちゃ出てるから、それを吸い込んで本当もう赤ちゃんとかもずっと咳してるような感じで、本当に結構みんな短命で死んでいくらしいんですよね。
うん、
でそこでこう働いてる子、またこれも少年に密着してるんですけど、なんかその少年もね、その仕事中はね結構その楽しげにやってるんですよね。
ほう。
そうでもなんかこう家帰ってなんかまあお母ちゃんがいなくて父ちゃんはいるらしいんですけど、であの家族とね父ちゃんがいて、その父ちゃんが帰ってくるところで飯食うところを見せてくれないかって聞いたら、結構なんか、まあ、顔が曇ったりとか急にしてて、でなんかそれもなんか聞いたところによると、嫁がいた頃はまだ全然普通な暮らしをしていたんだけど、嫁が男を作って逃げていって、そっから俺は叫びたりになったんだって父ちゃんが言ってるんですよ、
うん、
で その男も新しく作った男も、まあ、そっちの方に最初子供たちは行ってたんだけど、虐待をされて路上に出されていた、
うん、
でそこから俺は救ってやったんだみたいな話をしてるんだけど、まあ、それもなんかまあ父ちゃんダンだからよくわからないわけですよね、
うん、
まあ、だから結局そういったことがあったことによって生活が転落してしまって、もうシャワーもほとんどないような、屋根もなんか壁もないような家で暮らしている、炭を焼いてっていうところで、まあ、そこはまあそのなけなしのかか、金で買った米を炊いて食うみたいなやつなんですけど、なんかそのでその子はだからさっきの一番最初のハッピーランドとは違って、まあ、元々ちゃんとした家に住んでいたわけですよね、
うん、
だからその子は早くここを出たいと、
うん、
でその子は、まあまあ、その子にこう将来の夢はって聞くと、なんか、まあ、ちゃんとこう働いてここを出て学校に行きたいんだというわけですよね、
うん、
でこの学校に行きたいんだって、さっきそのケニアのゴミ山って話を過去作であったってちらっと話しましたけど、そのケニアのゴミ山で暮らしてる子も学校に行きたいんだって言ってたと思うんですよね確か、
うん、
だから結構ねこの番組見てると毎回その最初に学校に行きたいって言ってる子が結構多くて、教育って大切だなって思うわけなんですよね
でもそこを切り取ってるってことは、うん、そういう話を持っていくってことでね、まあ、やっぱこう教育を受けて、
うんうん、
変わっていくっていうのが一応良しとするというか、正だっていうふうに基本を話を持ってってる、持ってってるっていうか、そういう方が多いのかなトピックとして。
いやでもね、その話持ってってるっていうのはそれはないと思っていて、も結局その将来の夢は何ですかって一応最後にみんな聞くんですよ、うん、で話聞くと大体学校行きたいっていうふうに話はするんだよねみんな。
うん、じゃあ行ってる人がいるとか、うん、学校があるってことはみんな知ってる。
そうそうそうそうそう、だからまあそのあんまりなんか、まあこの番組の一応そのポリシーとしてあんまりそのなんかあんまりこう美談にはしないみたいなのがあったりすると思うんですけど、まあだからやっぱりね、そのまあだからあの4月1日ってあれでした、今なんかツイッター見ながら振り返ったら、あの布マスク2枚を発表した日でしたわ。
なるほど。
そうそうそう、だからそういう日にね、そのもう遠くへ連れてってくれっていうふうな思いで、まあ見た番組ではあったりする。まあ、わけなんですけれども、
大崎からメッセージ、うん、教育って大切だな、
教育は大切だよだから何とかしてオンデマンド授業とかもどうにか対応してほしいなと思ったりするわけなんですけど、
はい、
うん、まあ、ちなみにねこの番組のなんか総合演出 の、まあ、なんかあの上出さんっていうテレ東のディレクター、これが今 30歳かとかなんですけど、さっき言ったようにケニアのゴミ山だったりとか、まあ、リベリアのなんかあのスラムとかにも本当命がけで行ったりしてるわけじゃないですか、
ね、で普通に体調崩しそうだもん、
ね、結構ねなんかこうかケニアのゴミ山なんかは帰ってきてからずっとなんか話が止まんなかっただったかなとかは言ったりしたんだけどね、なんか噛んでも鼻の奥から変な汁が出てくるみたいな、何日か続いたみたいな話をしていて、で奥さんがあの大橋美穂さんなんですよ、テレ東の元アナウンサー、
アナウンサーの、
うん、でなんかなんでそんな破天荒なことをする人がその元々まあ先輩後輩で結婚できたのかなと思ったりするんだけど、これもなんか上根さんがどっかのインタビューでねあの話してた話なんですけど、大橋さんって一回脳梗塞になって死にかけてるんですよねで半年ぐらいお仕事をお休みしていてっていう経験があって、だからっていうので夫婦2人とも明日死んでも後悔しないような生き方をしようというふうに言ってるらしいんですよね。
星野源か。
そう、そうそうね、星野源とかも確かにそういうのあったから。
うん、そうです。
そうそう。っていうので、まあその
変わったっていうかね。
まあ、うん、そうだよね、確かに星野源も一回あったから。うん、まあそういうので最初はなんかこう心配してるらしいんだけど、まあ、だんだんと毎回こう おもろいのちゃんと撮ってこいよみたいな感じで。ちゃんとこう送り出すような感じになってるらしいんだけどね。っていうところで、なんか上出さん、この先週、今週か、佐久間さんのオールナイトニッポンゼロにこう、ね、出演していて、その話もこれだいぶ面白かったね。まだこれなんかタイムフリーで聞けるかもしれない。まあタイムフリー期限が過ぎても、まあオールナイトニッポン、ポッドキャストとかで、まあ聞けたりするかもしれないんで、ぜひ聞いてほしいなっていうふうに思ったりするわけなんですけれどもね。あとその日常を逸脱したっていうところでもう一つ挙げるとすると、まあ、有吉の壁が レギュラーで始まりましたよねっていうところで、
有吉の壁ね、
うん、まあ、昨今ね、まあ、特に、まあ、日本テレビで始まったわけなんですけれども、まあ、昨今特に日本テレビだと、まあ、こうテレビだとどうしてもこうゴールデンだとね、あの情報、やっぱり情報番組が並ぶ夜7時台なわけですけれども、うん、っていう中でマジで情報が一切ない、ストレート、
情報がない
の、そう、全くない、あの ドストレートな剛速球なお笑い番組が始まったよっていうところ。
剛速球なんかな、緩やかな、なんかスライダーみたいな番組だけど、
うん、いやいや、もうあのお笑いしかやってないっていう意味ではそういうドストレートな番組かなっていう感じはするんだけどね、うん、なんか結構一応その初回も結構なんか一応 10% は超えたらしいみたいなのがあって、まあなんか、うん、あの結構向上な滑り出しかなと思いつつも、ただやっぱりそのね、なんかこれもまたあの総合演出の橋本さんという方のインタビューを読んだあの2分で書いてあったんですけど、まあ、日テレが考えてるところでそのなんか若い人はテレビ見なくなったっていう風に言ってるんだけど、それはこちら側がずっとこのなんかあの層が厚い高齢者に向けて番組を作ってきたから見なくなってるだけで、若い人に向けた番組を作ったら戻ってくるんじゃないかみたいな仮説を立てて、まあ、今回有吉の壁夜7時でゴールデンやろうかみたいな感じになったらしいんですけどね。ただまあなんかやっぱり思うのはなんか普通になんか若い人、まあそのどこを若い人ってするかにもよるかと思うんですけど、若い人で夜7時って家帰ってねえんじゃねえかなっていうふうには思ったりするんだけどね、うん、
まだこれを何時に見るかよね、どういう手段で、
まあ、もちろんそれもそうで、なんか Hulu とかの流入みたいなところもまあ、あの鑑みて、そういうところもまあ考慮してゴールデン始めようかっていうふうになったようなところはあったりすると思うんですけど、まあだから
タイミングが在宅率高いともうちょっと視聴率上がりそうなもんだけど、
ね、そうなんだよね。だからあのテレビもラジオもなんか全体的に底上がりはしてるらしくて、
うん、
まあ、だからこれは本当になんかまあ実はチャンスだったりするんじゃないかと思ったりするんだけど、ただ、
うん、
収録はできないからね、そもそもね。
そうね。
だ結局、まあ、これをまあチャンス、まあ、だから結局ピンチだよなっていうところに戻ってきてはしまうんですけど、ただまあこれも有吉さんがまあラジオでなんか言ったらしいんですけど、あのこの番組がもし失敗したとしても、まあゴールデンでもうお笑いやってもいいよね、みたいなきっかけに、まあなればいいかなっていうので、も本当になんかあの、もう関東お笑いの兄貴みたいな発言をされていたらしいんですけど、まあ俺のこのチャレンジが、ね。
みんな関東の人？
いや、全然あの、有吉の壁出てる人は本当に普通にあの、まあ関東も関西もいるんだけど、だから本当、まあお笑いをなんかもう背負って立つぐらいの、テレビのお笑いを背負って立つぐらいの勢いでこう発言をされたので、まあそういうところでも、まあちょっとね、
そういう人なんだ、
ね、うん、実はね、まあ、テレビの希望度もあったりするのかなというふうに思っていてね、うん、
なるほどね、
うん、
まあ、でもなんか その日に水曜日のダウンタウンとかある、水曜日で、
そうなんですよね、
お笑い、でもそういう意味ではあの週末は、なんちゃんがネタパレやって、うっちゃんが日曜チャップリンやって、
うんうんうん、
なんかネタ番組の夜時間はちょっとあるような気がするけどね。
そうね、確かになんかネタ番組とかも徐々にこう出てきてはいるし、まあ、だからこうちゃんとこうやっぱ、うん、まあ、あとはそのこの4月からテレビの視聴率の取り方ってちょっと変わったんですよね。なんか今まではこう 20% とか出て、あれって世帯視聴率なんですよね。だから100世帯やったらそのうち20世帯がテレビつけてましたよってことなんだけど、それが個人視聴率と、ね、変わるんですよ、メインの指標が。でそれは本当に100人のうち何人が見たかっていう、測定方法になって、だから例えば今まではその10世帯のうち5世帯が見てたら 50% だったんだけど、10世帯でのうち 5世帯がつけてテレビつけてても、そのうちのなんかそれぞれなんだろうな、100人いる中で、本当その画面を見てる人が20人しかいなかったら 20% になりますみたいな。
どうやって感知するんだよね。
ん？
どうやってな人数特定するの？
それはね、なんかね、あの特殊なリモコンがあるらしいんですよで1番2番3番だから、おばあちゃんが見てたら1番押して、おと、息子が見てたら4番押してみたいな感じで、そういう測定方法らしいではあるらしいんだけど、
じゃあ本当にそこをモニターとして理解した上でやってるってこと、
ね、そうそうそうそう、まあ、元来そうだったんだけど、それなんかこうネット広告とかが結構ガンって成長する中で、よりこうなんか広告効果、まあ、どうなんだみたいなことがやっぱりこう問われるようになって、あ、この時間帯は何十代が見てます、この時間帯は女性がいっぱい見てますっていうのを出せるようにしたっていう、まあ、個人視聴率 でそれによってなんか全国で5000万人が見ましたみたいな記事も最近出たりしてますからね。なんか志村さんのツイート特番は全国で5700万人ぐらいが見たみたいな記事も出たり、うん、
それは視聴率としては高いってことよね。
ん？
視聴率としても高い、人数高く多ければ視聴率も上がるってこと、
ね、まあそうだね、うん、まあなんかそれもまたいろいろこうなんか接触人数みたいな推計みたいないろいろあったりするんだけど、
うん、
まあだから今までこう何人が見たみたいなのが言えなかったところが、まあ推計だけど数千万人が見ましたみたいな風な数字は出せるようになったっていうところで、まあだからそういうところでもテレビもちょっとまあ取り方を変えて、で広告の売り方を変えてこう生き残っていこうみたいなのがあったりするので、うん、っていうところで、うん、まあその世帯視聴率だと 5% とかあったかもしれないんだけど、まあ男女20代にかけると 20% が見てますとかだと、それはもう、うん、あの枠として貴重、あの価値がある枠じゃないですか、
うん、
っていうのでこう売れるようになったっていうところはあったりする。まあそういう意味でもね、その有吉の壁もちゃんとこうなんか若い人たちが見るっていうところでこう勝負できしていてほしいなというふうに思ったりするんですけどね。
続くといいよね。
そうね。なんか、うん、でさっきも話したけど、水曜日でいいとね、同じ水曜日のダウンタウンがある、あの、まあ、同じ日にあるわけだけども、なんかね、うん、あの、まあ、水曜日も水曜日で最近こうやられたなっていうふうな思ったのが、まあ、浜ちゃんをずっと最初から最後までカットし続けるっていう。
ずっと言ってたね、それ。
あれは本当に何かが起きたと思いましたからね。あの、番組の最初にこの番組は何月に収録しましたっていうのが出てて、で頭からおかしかったんですよね。そのなんかいつもだったら、うん、さあ始まりました水曜日のダウンタウンみたいのが入ってなんだけど、それが全くなく、うん、あのプレゼンターのワンショットから始まったから、でなんかオープニングも流れなかったっていうんで、あれこれおかしいなって開始5秒ぐらいで思って、
うん、
でそっからもうなんか、あの浜田さんが CM やってる出前館のホームページを見てましたからね。なんか問題起こしたらこれ消されてるんじゃないかとかね、いろいろ。
そうよね、
うん、でまあ最終的にその頭、番組の頭に収録日出してずっとあの浜ちゃんカットしたら何かやらかしたと思う説っていうので、あ説だったんだっていうのでね、あの、まあ、安心したってところでもあったりするわけなんですけど、
ファ、
う
ん、じゃん、
うん、まあそうそうそう、だからやっぱりこういう中でもやっぱり水曜日とかね、こう攻めてくれるっていうのもあるし、同じ藤井健太郎さんでいくとね、あのドリームマッチもね、あの4月11日に放送されますからね、まあ、楽しみだねってところはあったりしてっていうところもなんだけれども、まあただまああとはまあロンハーもね最近良かったなっていうので、あの亮さんがね地上波復帰したんですよね。
うん、
うん、
あと当たり前にアンタッチャブルが出てくるようになったしね。
そうね、それもあるしね。だから亮さんもなんか普通になんか、うん、あの MC 横に立たせるんじゃなくて、最初はなんか見学だっつってセットの外に体育座りさせてで気になったところがあったらメモってみたいなところで、でメモらせてで適宜メモったとあの内容をいじるみたいな感じで、結構なんかまああのみそぎ感も出しつつ笑いも取ってるっていうので、結構やっぱり愛情がある復帰方法だったなっていうふうには思ったりするわけですよね。うん、うん、まあだからね、まあなんかね、まあ4月からTBS もね、今夜の TBS はって CM も日比アナウンサーがやるようになったんでね、まあ、それとあとはもう壁のレギュラーしかもう希望はないですよ今のところ、うん、
むしろそれが希望ってまあいいですけど、
それしかないですよというところでね。でまあね、あとはまあそうか、ちょっとね結構時間も経ってきたんでね、まあこんぐらいにしようかなと思ったりするわけなんですけれども、で前回はあの田代さんから、まあ、最近見てよかった映像3本っていうのを挙げていただいたんですけど、私の方からもね最近見て笑った映像っていうのをちょっと3本出してみようかなと思ったりするんですけど、まずじゃあ1本目からちょっといきたいなと思うんですけど、これ画面共有できてるのかな、
これね、
うん、イエス・アキトさんの最近ちょいちょい出てるギャガーのイエス・アキトさんのイエス・アキトチャンネルの作業用 BGM10 分ダブルパチンコっていう映像なんですけど、こうイエス・アキトさんいろいろギャグあるんだけど、中でもなんかなぜか本人がこう一押しにしてるダブルパチンコっていうねギャグがあるんですけど、それが10分間流れ続けるだけの映像っていう、
いろんな営業先でやったダブルパチンコを編集してるってことだね。
そうね。
これ前ネタバレかなんかで出た時にさ、
そう
何の文字から始まってもどの文字からでもギャグやりますって言って全部ダブルパチンコになってしまったってやつね。
そう 今これ音聞こえてるかな。
わかりました、はい、
これであの10分と言いつつ5パターンぐらいがずっと流れてるんだけど、う
ん、編集サボるだよ
これね基本なんかダブルパチンコって言っただけなんだけど、その5パターン目ぐらいでこれもなんかちゃんと編集しろよって話なんだけど、このテレテレってテテテテテダブルパチンコっていうのが間でこう挟まってくることでなんか変なこうグルーヴ感みたいなのが生まれて、
これそうか
これがなかなかちょっといい。
薩摩川 RPG もいます、
ね、うん、そうなんだよね、 RPG 薩摩川もいるんですけど、っていうのがね結構最近良かったなと。ただ作業用 BGM にはならないなと思つつ、最近良かった動画だなっていうのがこ の, さあの10分ダブルパチンコっていうのが一つまずありますと。でもう一本が、は
い、公民館の名義をしてんだね。
そうなんだよね、うん、なんかよくわかんない和室みたいなところで、
あ、これね、
はいはい、星野源さん の,
ナスビ、ね、
あのたまにたまに踊ろうじゃなんだっけ、うちで踊ろうか、
たまに踊ろうじゃない、うんたまに踊ろうもいいんじゃない。
そうね、うちで踊ろうが最近流行ってるじゃないですか、そのいろんなアーティストさんがセッションしたりね、
はい、
っていうののなんか大泉洋さんバージョンなんですけど
実家に星野源のこういうの流行ってるよって送ってコラボさせたらこうなったみたいな感じで、ね、
まあこれ大体がですね、そんな一緒に歌ったりとかセッションしたりとか踊ってる中で、大泉洋さんはただ唯一これはなんだいこれ歌ってるのにしても、これひどいね俺の顔はみたいなのをずっと言ってるだけで、全然左右のこの動画に関連性が見られないっていうのがちょっと面白いなと思
って
、最初見た時爆笑してしまいましたねこれねそうそうそう、本当、しかもこれ大泉さんのこの顔が本当にひどいっていうね、顔もセットしてないし、顔もめちゃめちゃ長いしっていう、髪もセットしてないしっていう
ね、長いよね、
うん、
大泉洋ってこんな顔長かった、
そうそう、あんまりこう顔長いイメージなかったんだけど、こうやって見るとなんかめちゃめちゃ顔長いなって、
いいよ細切り流さなくていいよ
そうなんですよね、これがねちょっとあまりにも関係なさすぎて笑ってしまいましたっていうのがこれ最近面白かった2つ目だなと、はい、で最後、うん、最近見て一番笑ったやつなんですけど、これがねちょっとねなんかこう会員限定みたいなやつの映像なんで、なんかちょっとあんまりこう内容言うのはどうかなと思ったりしつつなんですけど、電気グルーヴのカスタマークラブっていうそのファンクラブみたいなのがあって、まあ、それ入ってるとなんか、まあ、グッズ買えたりしますよとか、ツアーのチケット取れたりしますよとかあるんだけど、それでね毎月なんかそのご挨拶みたいな動画が見れるんですよ、何月の動画みたいなので、それで電気グルーヴの2人が、まあ、喋ったりしてるところが見れるんですけど、
はいはい、
4月分の動画でを見たんですけど、まあ、それなんかまあフジロック出演決まりましたねみたいな、まあ、ちょっとやれることは分かんないけど話をしてる中で、まあ、最近ねこういうコロナの影響もありますからね、皆さんもちゃんとこう手洗ってうがいしてみたいな流れで、卓球さんが滝さんに、そうやお前手洗ってるみたいな話をしてて、で滝さんってなんか元来全然手を洗わないことでおなじみだったんですよね、うん、でだからお前もう手洗ってんの聞いたら、あ最近は洗ってるよ、あそうなんだって、まあさすがのお前でも手洗ってないねみたいな話になって、でその中その話の中で滝さんが、いや生死をかけたのはしませんよっていう風な話をしたっていう風に言ったんですよ。でそれで
唐突に
で卓球さんが、ああそうかそう、みたいな感じになって、で、あそういうことねみたいな、こう生き死にの生死っていうことなのねってなって
あそういうこと
で卓球さんが、俺もうてっきりなこれスペルマで手洗ってんのかと思ったんだよって話してそうやっぱりこうずっと手洗ってきてないやつは違うよね、やっぱこうピュッてやってこうやって手洗ってね、これが一番効くこれが一番効く民間療法なんだよみたいな、やってんのかと思ったよっていう話をしてるのを見て、めちゃめちゃ笑いましたっていうのが
最後に何話してくれて
るの、ね、何その民間療法っていうツッコミでめちゃめちゃ笑いました、実際これが一番効くんだよって言いながら、そのスペルマでこう手洗ってる滝さんをやっぱ想像するとめちゃめちゃ面白いですよねっていうので、笑いましたっていうね、うん、これぜひ皆さん電気グループカスタマークラブに入って見ていただきたいなっていうふうには思ったりするわけなんですけどね、うん、
はい、
もうほんとくだらなすぎてめちゃめちゃ笑いましたねそれはね、 ていうね。だから私の3本としては、まあ、イエス・アキトさんの10分ダブルパチンコと、あと星野源さんと大泉洋さんの関連性が全くないコラボ、あと、あの、うん、静止で手を洗う滝さんっていうので、この3本でね、あの、笑ったので、
その3本に共通するのはなんかアクシデント感ですね。
そうね、だからそのなんかやっぱりこう作り上げられたというか、アクシデントがやっぱり一番面白いって言うからね、うん、衝撃映像に勝てないって結構ね、皆さん、あの、芸人さん言ったりしますからね。っていうところで、
頭働かない時ほどそういうのがなんか急に笑うつもりなかったのにみたいなのあるよね。ぼーっとしてる時の方がそういうので笑ってしまうことある
よ。 まあ、っていうところでね、あの、私、あの、はい、ハイパーハードボイルドグルメリポートと有吉の壁話させていただきましたけれども、ハイパーハードボイルドグルメリポートについては、はい、過去作はネットフリックスとかアマプラで見れたりするんですけど、さっき話した、フィリピンのやつに関しては、パラビっていうサービスでしか今のところ見れなかったかなと思うので、まあ、それで見ていただければなっていうのと、はい、あと、有吉の壁は多分、まあ、TVer ももうないかな、多分これ配信した時期には。まあ、あの、Hulu とかで多分見れると思うので、っていうところでそれぞれ、ね、おうち時間を楽しんでいただければなと思いますけれども、っていうところで。
パラビ登録してください。ウナポンがやってるんで。
登録してるんですか？
してますよ。
あ、そうなんだ。俺、アマプラだけなんで、あれですけどね。
Netflix も、フジテレビオンデマンドも登録してますから。
すごいですね、やっぱり。さすがですね。
はい。だらしないだけです
あの、解約してないだけっていうね、まあ、っていうところで、あの、まあ、ちょっとね、田代さんからもなんか、はい、最近なんか配信で見たみたいなやつ話をしていただこうかなと思ったんですけど、ちょっとね、時間と私の方で取り過ぎてしまったので、
まあ、また来週ですかね。まあ、とりあえず今回はこのぐらいですかね。
わかりました。まあね、来週ね、またちょっとこれ世界がどうなってるかわからないので、ね、あれですけれどもね、
大崎最後のビデオレター、世界の皆さんへメッセージをお願いします。
わかりました。あの、スペルマで手洗っても殺菌できないんでやめといた方がいいですよ。
手を洗おう。ではおやすみなさい。
はい、うがいもしましょう